2017年12月28日、モーニングデボーション。ヘブル書7章です。メッセンジャーはモーゼ先生です。この7章はとても特別ですね。みんなが分かち合いをしてくださったとき、ほぼすべての人が25節を選びました。特にこの25節に光があると言えます。しかし私にとっては、自分の身分、自分の立場、また10分の1の献金についてこの7章でよく書かれています。25節から27節は人間の神様との関係についてよくわかりやすいところだと言えます。しかし他の説はほぼその献金や自分の身分などについて関わりのあるところですから理解しにくいかもしれません。今日の7章の初めのところには6章の20節とつながっているところがあります。そこから続けて読んだ方がわかりやすいかもしれません。この一節のこのメルキーゼデクはサレムの王で優れて高い神の祭司でしたが、アブラハムが王たちを打ち破って帰るのを出迎えて祝福しましたとあります。この1節から3節は大祭司について、その身分について、この人がどこから出てきた人であるのか、そのことについて書かれています。7章はやはり6章の後ろの節から読んで、続きとして読んでいった方がわかりやすいでしょう。今日は私はここから一部分を分かち合います。そして後半をスス先生に任せます。私は今日このメルキゼデクのことについてよく黙想しました。創世記に、また詩編に、そしてヘブル書にこのメルキゼデクという大祭司のことが書かれています。ヘブル書には大祭司メルキゼデクのことを特別な人として書いています。この6章の20節にイエスは私たちの先駆けとしてそこに入り、永遠のメルキゼデクの位に等しい大祭司となられましたと6章の20節にあります。ここは大祭司についてその特質、位、その身分、それがどんな職業であるのか、そのことを詳しく述べています。ヘブル書の作者はメルキゼデクがイエス様の方であることをここで示しています。イエス様は大祭司に等しいお方であり、そして大祭司はイエス様と同じその役割を持っているということを述べているんです。もし私たちがイエス様のことがわからないなら、このメルキゼデク大祭司のことを考えて、そこからイエス様がこの大祭司に等しい方であるということを理解できます。イエス様はモーセに等しいのではなくて、またエリアに、預言者エリアに等しいのではなくて、ここで特別に大祭司のメルキゼデクに等しいお方であると述べられています。ですからメルキゼデクが神様にとってはこのとても高い位についている人であるということがわかります。7章の3節に、父もなく母もなく系図もなく、その生涯の始めもなくとあります。大祭司は通常の大祭司は、この大祭司も神様に作られた存在であり、作られた後神に使えるようになるのが普通です。しかしこのメルキーゼデクについては、神の子に似たものとされている、人の子ではないかのようにというふうに書かれています。ですからイエス様と同じように主に使える、その使い方も同じ、神によって作られたものではあるんですが、イエス様が天の父に使えられたように彼もそうであるということ。7章の1節は、彼がサレムの王であって、そして他に2つの身分として優れて高い神の祭司であったということが書かれています。優れて高い 神の祭司であったんです。そして2節のところに、義の王でありサレムの王、すなわち平和の王という身分について書かれています。そして3節の後半には、神の子に似たものとされとあります。いつまでも祭司としてとどまっているのですとあります。どれほどこのメルキゼデクが特別な存在であったかということが述べられています。今日の私の目想には、メルキゼデクが神の子に似たものであるということ、そして義の王であるということ、そしてサレムの王であるということが大きなものとして示されました。私たちが世に生きている間に、イエス・キリストを通して私たちにもこのような権威が与えられているということ、これが私の掴んだ啓示です。主に仕えている私たちは、このメルキゼデクのような、そのような身分を与えられています。職場に限らず、家においても、また教会の中においてセルリーダーをしていたとしても、同じことです。私たちはメルキゼデクのごとく、またそれ以上にイエス様のように、その模範に習っていきましょう。たまに私たちには、平安な生き方、を選ぶことができることはありますが、この義の王、平和の王、このような王としての権威を持つことは、そのような生き方の中ではありません。しかし私たちが神から与えられたこの権威、王としての権威を行使することによって、私たちはこのようなメルキゼデクのような、またイエス様のような生き方をすることができるという希望があります。彼は平和の王、また義の王なんです。ですからこの平和と義というものに基づいて、この世を生きるときに私たちは彼らのような、イエス様のような生き方をすることができます。また彼は神の子のようなものとしても描かれています。この神の子としての祝福とは何でしょうか。それはこの一節に書かれています。彼はアブラハムが国々の王たちを打ち破って帰ってきた時に、このアブラハムを出迎えて祝福しています。それはその当時の世界で、国々の王たちをも打ち破った最も威力のある人、権力のある人であるアブラハムを祝福しているんです。それはあたかもアブラハム自身が王たちを打ち破ったかのように、メルキゼデクはアブラハムに対してそうであったんです。彼はアブラハムを出迎えて彼を祝福しました。祝福というものは必ずその人たち、祝福されるものよりも上に立つ人から与えられるものです。ですからそれによってメルキゼデクの地位というものはアブラハムよりも上にあったことがわかります。ここの2節に、アブラハムは彼にすべての戦利品の10分の1を分けましたとあります。それは何を意味するかといえば、メルキゼデクはアブラハムの保護者であるということ、保護者となったということがわかるんです。彼はこれからの地にアブラハムのために毎日犠牲を捧げる人となったんです。レビ人の務めである祭司職ですね、これを彼は務めていたわけです。レビが来たのは後からですから、レビ人はアブラハムの後で生まれるわけですね。ですからそれよりも以前からメルキゼデクはこの祭司職を務めていたということがわかります。ですから彼はレビ人よりも高い身分の祭司であるということです。メルキゼデクはアブラハムの子孫よりも高いくらいには与えられていて、彼が神様に仕える、その様子はイエス様と同じものであったんです。その時族長として一番大きな権威を委ねられているアブラハムよりも高い地位にあるということです。しかし彼が聖書の中に記述されているのは、このアブラハムの時代の本当にちょっとしたところだけです。わずかなことしか書かれていません。そうであるにもかかわらず、神の目にとても特別なものとして記念されている尊い存在であるということ、 神がそのようなものとして彼の立場を認めておられる、彼を認めておられるんです。彼は全イスラエルの救い主のようかであるかのように、そのようなものとして描かれているんです。神様は私たちにこのような大きな尊い地位を与えたいと願っておられます。そして私たちをも永遠に記念されるようなものとしたいと望んでおられます。多くの人々を救いに導く器として用いたいんです。ではここからスス先生にお渡ししたいと思います。モーセ先生の分かち合いに感謝します。さっき私たちがメルキゼデクと同じような尊い位を委ねられたものとなっているということを示してくださいました。そしてイエス様の模範に習ってどのように生きていけばいいか、そのようなことも教えてくださいました。このヘブル書7章から、私は今日皆さんに強調したいのは、この6章の7章の内容は6章と深く関わっているということです。実はメルキゼデクのことは5章からもすでに出てきています。しかしどんなに語り尽くしてもまだ語り足りない、説明が足りないと思ったのか、6章7章と続けてこのメルキゼデクのことに作者は触れています。このヘブル書の作者はまずキリストについての初歩の教えを離れて、もっと先に進もうじゃないかと、この当時のユダヤ人信者たちを励ましました。そして徐々に6章になってメルキゼデクのことを語る比重を上げていって、そして7章まで5、6、7とメルキゼデクをのことについて導いていって、彼のことについてどのようなことを伝えたいかを語っています。ですからこの7章は本当に大事なところです。7章の中にメルキゼデクはどのような身分であり、どのような存在であったかということが詳しく書かれているからです。それがもっと具体的に書かれているんです。どうしてメルキゼデクのことをこんなに何回も取り上げて話すんでしょうか。どうしてこんなに繰り返してメルキゼデクのことを触れ続けて話しているんでしょうか。それはその当時のユダヤ人信者たちはイエス様のその血筋がレビの祭司の血筋に属していなかったので、ですから彼を大祭司としての身分、その働き職務の観点から見ることができなかったんです。5章のところでジョシュア牧師は、私たちがイエス様が担われたその職務役割を担うことができているか、力を尽くして走っているか、そのことができているかどうかということを呼びかけられました。今日のタイトルは、完全な大祭司によって完全な道に入るというタイトルでお話ししたいと思います。今日は1節から10節までを第一段落としたいと思います。完全な大祭司の様子についてここで語られています。それが1段落目です。メルキゼデクは王であり、神から権威を授かって全地を治めていた。そして神様から来る全ての性質、ご性質を与えられて、実際にこの地上に生きていた。模範として、その人生を模範として生きていたということ。王であって、また大祭司であって、優れて高い神の祭司であったということ。そしてまた、神と人との間の保証人として、彼は立っていました。それは後に来られるイエス様の方として聖書に示されたものです。これによって人々を正しく導くためです。そのように彼は用いられていたんです。3節で、父もなく母もなく系図もなく、その生涯の始めもなく命の終わりもなく、神の子に似たものとされとあります。神の子に似たものとされるとはどういうことでしょうか。その当時、彼は実際に生きていた人物であったわけです。 ですから、どこかに彼の家系のルーツはあるんでしょうが、聖書ではイエス様の方とするために彼には父も母も系図もその生涯の始めも終わりも書かれていない。彼のことについてそのすべてがイエス様の方として模範として示されるためです。4節から10節を見ましょう。そこにもっともっと彼の優れた地位について書かれています。それはアブラハムよりも上の地位でした。アブラハムが自分の持ち物の10分の1を分かち合ったということは、彼がアブラハムに対して祭司となったということ。そして7節にあります。言うまでもなく下位の者が上位の者から祝福されるのです。アブラハムを祝福したメルキゼデクはアブラハムよりも上位にあったわけです。それはレビよりも優れた祭司です。なぜならレビ族の家系の人たちは死ぬからです。しかしメルキゼデクの務めは永遠に続きます。まだレビがアブラハムの腰の中にいた時に、レビも実はアブラハムを通して十分の一を捧げていたということがわかります。メルキゼデクに対して。では、当時の議論の中で、イエスはアロンの家系のではないのに、なぜ祭司の務めを果たすことができるのか、祭司職に就くことができるのかという反論に対して、このヘブル書の作者は、なぜならイエスはメルキゼデクの位に等しい方であるからであるというここを取り上げたわけです。メルキゼデクはアブラハムよりもまたレビよりも上に立つものであるんだということです。ですから確実にイエス様はアロンの子孫であるレビ人たちよりも上に立って大祭司としての務めを果たすにふさわしい方であるんだということができるんです。では二段落目ですが、11節から24節です。これを二段落目とします。ここでは契約の更新によって私たちは完全な状態に入るということがここで伝えられています。イエス様はメルキゼデクに等しい祭司としてのその大祭司としての職について、その立場について、アブラハムよりもレビ人よりも大いなるものとされた。だから人々はイエス様のこの立場を受け入れなければならないということ。しかしこの時当時のユダヤ人たちは彼をこのような立場として受け入れることができていなかったんです。ですからこのヘブル書の著者は執拗に大祭司の役割についてメルキゼデクから話をしています。そしてもしこれを受け入れることができるなら、それは通常の大祭司よりもさらに優れた大祭司であると主張しています。それは完全であるということ。そしてあなたは過去のその囚われから解放されなければならない。そういうふうに述べているんです。神はどのようにしてこの過去の契約を破棄されたんでしょうか。それはこの11節から24節で語られている通り、メルキゼデクに等しい大祭司が来られたことによってです。彼は人によって大祭司に任命されたわけではありません。イエス様の特殊性はその16節に書かれています。彼は律法によらない祭司であると言われています。旧約聖書では、肉に基づく祭司職としての条件が示されています。彼はレビ人の家系の出でなければならず、その子孫でなければならないということ。しかしこのイエス様は命の力によって、朽ちることのないその命の力によって祭司となられたとあります。私たちの命はどこかで尽きます。それは限界があります。しかしイエス様は死なれることのないお方であり、その祭司職は永遠のものなんです。また20節にこのように書かれています。はっきりとそのために誓いがなされていると。イエス様は誓いなしに祭司となったわけではないということです。しかし通常の祭司は誓いを立ててなされるわけではありません。誓いなしに彼らは祭司職に就きます。そして著者は詩篇110編を引用して、主は誓ってこう言われ、御心を変えられることはない、あなたは常しえに祭司である、これが詩篇110編の4節で語られています。以前の祭司職はその祖先に基づいて任命されていました。しかしここでは神の誓いによって イエス様が大祭司として建てられました。それは神の選びにより、またご計画によるんです。また以前の祭司たちは死というものがあったために、引き続き祭司職というものが大勢の者によって務められていきました。そこには変化があって、変更があったんです。その中には優れた人もいて、神の代理としてこの大祭司を務め、忠実に務め上げた人もいたでしょう。しかし彼には死というものがありました。それは永遠には続かなかったんです。しかしこのイエス様、彼には死がありません。ですからその祭司職は永遠なんです。なぜなら死によってイエス様の神への務めというものが断たれることはなかったからです。そしてここにある誓いは、祭司職に対して決定的な違いをもたらしました。以前の大祭司は、年ごとに決められていましたが、毎年変更されていたんですが、イエス様についてはその大祭司職は永遠に続くものであると誓われています。24節、しかしキリストは永遠に存在されるのであって、変わることのない祭司の務めを持っておられます、とあります。イエス様は永遠に祭司なんです。ですからもう、あの祭司は良かったけど、この祭司は良くなかったというようなことは言われることはないんです。なぜならイエス様は永遠に祭司だからです。そしてイエス様のご性質について26節で書かれています。またこのように清く、悪も汚れもなく、罪人から離れ、また天よりも高くされた大祭司こそ、私たちにとってまさに必要な方です。以前の大祭司はまず自分自身のために犠牲を捧げる必要がありました。それは彼には罪があったからです。彼は自分のために罪の生贄を捧げなければなりませんでした。その後に彼は民のために犠牲を捧げる権利を得たんです。しかしこの大祭司イエスは清く悪も汚れもなく罪人から離れまた天よりも高くされた大祭司なんです。彼こそ神の子です。彼のこの永遠の大祭司としての務め役割、この立場が以前の大祭司のすべてを変えました。この大祭司職の刷新によってイエス様が永遠に立たれる大祭司となったんです。このことによってイエス様ご自身が新しい優れた契約の保証となられたんです。それが22節です。もうすぐ2018年がやってきます。神様があなたたちの心にどのような計画を置いてくださっているかは知りませんが、あなたはこのように思っているかもしれません。いやいや、もう新しいことはいいよ。自分が、今まで守ってきたものを、それをずっと続けていきたい。それの方が自分にとって居心地がいいし。しかし今日、神ご自身であっても、このように以前の古いものを刷新して新しいものを建てられたということを覚えましょう。例えば神様があなたにフルタイムの聖書学校の生徒として行くように言われているかもしれません。また夜間の女子アコースに入るように言われているかもしれません。あるいは一般企業で働くように召されているかもしれません。でもあなたはこのように言っているかもしれません。いやいや、まだその時じゃないでしょう。またあるいはセルグループの中で自分がセルリーダーをしていて、セルメンバーのケアに忙しくしている。その状況は緊迫していて、本当はかなり時間を使わなければいけないんですが、あなたはゆっくりとそのメンバーをケアしている。あなたはこういうふうに思っています。まあこの人はもうただのセルメンバーとしていつまでもいたらいいんじゃないかな。あるいは人間関係において本当に凍えてしまっているような、そういう状況を抱えている人がいるとします。もう冷たい氷のような関係です。このために長いこと待っていますが、しかしこの関係において発展は全然ありません。突破がありません。自分の伴侶との関係においてなかなか突破ができない。多くの両親は自分の子供にどのように向き合えばいいかわからない。そのような状況の中にいるかもしれません。この本当に難しい関係性においてどのように本当にこの突破を経験すればいいのかわからない。しかし今日私たちはこの御言葉を読むときに知らなければいけません。私たちの神は突破と刷新の神なんです。私たちを初めから持ち運んで 完全の中に導き入れてくださる方です。この2017年の終わりにおいて、私は神に感謝します。神が私に突破を与えてくださったからです。私は2006年から若者たちに使い始めています。もう11年もこのユースアーミーにおいて使えています。そしてこの2017年の終わりになって、私は神からの感動によって、私はキングダムリバイバルの部門の方に入るように導かれました。そして私自身積極的にそのことを願ったんです。実は神様はこのことを私の心の中に長い年月の間示され続けていました。そして私は最近になってこのことで信仰の一歩を踏み出して行動を起こしたんです。この願いを聞き入れてくださったジョシュア牧師夫妻に感謝します。ですから私は今このキングダムリバイバル部門にいます。そして聖書学校で使えています。この数ヶ月、この信仰の一歩を踏み出すことによって私は理解したことがあります。以前は私は本当に自分のコンファータブルゾーンにいましたが、そこで私は居心地の良さを味わっていました。私にとってユースアーミーで使えることは本当に容易いことでした。そこで一緒に働いている人たちとは本当にドリームチームのようなものを私は持っていたと思っています。私たちの心は本当にお互いに一致していて、それは本当に同じなんです。私たちは全然喧嘩することはありませんでした。このユースアーミーの中で。私たちは本当にただ純粋に神様に仕えて、私たちの持てるすべてを捧げていました。この11年間は本当に幸せでした。本当に神様に幸せに仕えていたんです。しかし信仰の一歩を踏み出して今聖書学校で使い始めて、この数ヶ月の間だけで本当に神様は多くの恵みを私に与えてくださいました。私はもっと今神様に近いものとされたと本当に実感しています。私の娘は今、何年かセルグループを導いています。そして彼女は11月にセルリーダーとして正式に任命されました。それは私にとって初めての経験です。本当に神様はこのように私を家族も含めてさらに祝福し始めてくださっています。神様に使い始めた時から今に至るまで神様はもっともっとさらに優れたものへと私たちを変えてくださり導いていってくださっています。そして神様は将来にもっと今よりも優れたものを用意してくださっているんです。この2018年を目前にした今、私は兄弟姉妹におすすめしたいと思います。あなたたちのそのコンファータブルゾーンから出てください。踏み出してください。そして神の計画の中で突破を経験して刷新を経験してください。三段落目ですが、ここのテーマは神によって私たちは完全の中に導き入れられるというテーマです。今日は多くの兄弟姉妹が25節を分かち合ってくださいました。今までの箇所はメルキゼデクの大祭司職にふさわしくイエス様がその後を継がれているということを見てきましたが、この25節から28節は私たち全体に対して言えること、語られていることです。イエス様が完全な大祭司となられたということは私たち全てにとって重要な意味があります。以前の大祭司は人間としての弱さを持っていて、死ぬことが決まっていて、そしてその期間は、務めの期間は短かったんです。しかしこの大祭司イエス様は完全であって、清く、そして永遠なんです。この27節で、イエス様は他の大祭司とは違って、自分のために罪のために、またその次に民の罪のために、毎日生贄を捧げる必要はないと書かれています。なぜならイエス様は自分自身を捧げられて、その一度で全てのことを成し遂げられたからです。ここで少し想像してみてください。自分が海の中で荒波に揉まれて、上に下に浮き沈みして本当に溺れそうになっているところ、しかし突然あなたが掴むものを手にした、掴むことのできるものを手にした。それは小さなボートのようで、あなたはそれを掴んでいます。しかしあなたは依然としてその海の中で荒波に揉まれているんです。しかしこのイエス、 永遠の大祭司はそのような小さなボートのような方ではありません。彼は完全なんです。それはあなたの前に豪華客船のようです。その豪華客船に乗り込んで、救いのクルーズに出航する。私たちの心も魂も勇気に満たされて勇み足になります。この天からの大祭司は私たちにこのように呼びかけてくださいます。ここに来なさい。そしてあなたを捧げなさい。この大祭司は私たちのすべてを天に捧げてくださって、私たちを永遠の命の中に導き入れてくださろうとしてくださいます。彼は永遠に生きているからです。ですから彼は私たちに日々、夜も昼も語りかけ、私たちと共にいることができるんです。25節には、ご自分によって神に近づく人々をイエスは完全に救うことがおできになると。そして、いつもキリストは生きていて彼らのために取りなしをしてくださるとあるんです。私たちのすべての必要を覚えて、それをイエス様は受け取って満たすことのできるお方であるということです。彼の完全性が私たちのニードを満たすんです。たとえ私たちが弱くても、また罪にまみれていたとしても、私たちにはこの完全な大祭司がおられます。私たちのすべての必要をご存知であり、そして私たちを助けることができるお方なんです。私は5年前、癌を患っていました。何もすることがないので家にいたんですが、この癌はもう進行していて、末期の癌でした。すべてのできる限りの治療を行った上で、さらに私の生存確率は 12% もありませんでした。すべて治療が終わって家にいて何もすることがなく、私は祈りました。そして聖書を読みました。私は聖書を読むことが大好き、そのヘブル人への手紙を読むことが特に好きでした。なぜなら私たちの希望はこの完全なる大祭司にあるからです。私たちは彼に祈ることができ、私が弱かったとしても、この肉体が弱かったとしても、精神的にもとても参っていましたが、悩み苦しんでいましたが、この完全なる大祭司が絶えず私たちのために取りなししてくださっているんです。このヘブル書7章は私たちすべてにとって重要な、決して失敗なさることのない完璧な大祭司イエス様を示しています。迫害の最中にあったとしても、難しい人間関係の中にあったとしても、また経済的な困難に見舞われていたとしても、肉体の弱さに悩まされていたとしても、この大祭司は私たちのすべての必要を知っておられるんです。この大祭司に信頼して共に歩んでいきましょう。今日はここまでです。